それでは今日の御言葉を開いてまいりますが、聖書、コンピューターが今変わりましたので、中があんまり入れてない、入れられてないのでごめんなさい。46節から今週に50節までを見せたいと思います。はい、
イエスはまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何かを話そうとしてお外に立っていた。すると誰かが言うな、ご覧なさい、あなたのお母さんとお兄弟たちがあなたに話そうとしてお外に立っていた。しかしイエスはこうしてできるに答えていていた。私の母とは誰ですか。それからイエスは弟子たちの方に進んでいた。皆さん、私の母、私の兄弟たちに、手に寄られる私の子孫に心を奪うのは誰でも私の兄弟にしない、まだあなたなんです。イエス様とパリサイ人の論争はですね、ずっと続いておりまして、いよいよ、パリサイ人はイエス様を、十字架に置いてあるという状況になっております。そういった状況の中で、イエス様は宣教の働きをずっと続けていらっしゃいました。で、この御言葉のように、イエス様のメッセージ中に、マリア、お母さんマリアですね。それからその兄弟たちがみんな出てきてですね、何か言おうといたしました。それは何かと言いますと、この当時パリサイ人はですね、イエス様が病人を癒したりしますと、ゼルバベルの働きによって、悪霊の働きによって、そういうことをしているんだと、このように噂をしました。カペナウで伝道しているときは、カペナウの人々はみんなそれをほとんど信じてたみたいですね。それがどんどん噂が伝わって、ナザレの村にまで伝わりました。で、お母さん、そして、息子と娘がいるんですけども、お母さんマリアはですね、母マリアは7年の人と一緒にいたと書いてあります。まあ、そういうところを見ますと、例えばですね、兄弟、お母さんマリアであり、その兄弟たちがあなたの母ですよと示した内容はですね、ヤコブとヨセフとシモンとユダのことであったようです。このようにしてマリアはナザレの方に住んでいたのか、それともベタニア、カペナウのベタニアに住んでいたのか、所在はあまり定かではなかったですね。でもイエス様の噂が至るところに流れておりますので、その悪い噂を聞いて、親心といいますか愛を持って、少し、そういうようなパリサイ人の手から逃れるようにと、注意をしに、このところにいらっしゃいました。ところがイエス様はメッセージをしている最中に、母マリアとその兄弟が来て、自分に何かは、忠告しようとした時にメッセージが途切れてしまう、神様の働きが途切れてしまう、そのことを見た時に、神様の福音を、宣教を途切れさせるものは私の母とか私の兄弟にはありえないんだ、これに言っているんです。確かに私たちがクリスチャンになりますときに、親兄弟がですね、心配して、クリスチャンになるときに日曜日が礼拝日ですよ、日曜日礼拝すれば、体を休める日がないから大丈夫ですか、そうですね、また将来、クリスチャンになることによって不利益が生じるかもしれないですよと、このような忠告を私たちは受けます。で、母マリアもですね、そういうような配慮の中で愛のひたまりを持って声をかけようとしたんですけれども、これは絶対イエス様にとってはそういうことは絶対ありえないことであるんですね。神様の福音を一番にしてそれを妨害するのは、その兄弟とその神の家族ではない、私の兄弟ではないということをですね、主張なさいました。ですから、マリアたちはですね、マリアはですね、例えば、そうですね、イエス様を、受け入れたときにですね、初代マリアから生まれたんですけれども、そのときに、神の御心が実現すると という、神の御言葉が実現することは幸いなる女のものだというふうに自分言ってますね。それから、もう一人ですね、エリザベスが、信仰に立つマリアをですね、マタイの一章の中で、褒めているんですよね。ですから決してそのマリアとかその兄弟たちは悪い意味でイエス様をたしなめようとしたんじゃなくて、身の危険を承知で身の危険から彼を守ろうとして、その助言をしに行ったんです。でもイエス様はですね、非常に冷たいですね。何かと言いますと、私の母というのは誰ですか、伝道してるのに、説教してるのに、それをとどめる母なんかいない、選挙の働きをする、定め、それをですね、防衛するような、そのような兄弟は私にはいないというふうにですね、そのように言い放っているんですね。サタンもですね、そのように親兄弟を通して、私たちの親族を通して、伝道しないように、またクリスチャンになることを妨害しようとして、そのように働いてくるものであります。私たちはそういうような働きを気をつけなければならないと思うんですね。例えば第二コリントの11章の14節、しかし驚くには及びません、サタンさえ光の天使に変装するのです。ですからサタンの手下どもが異能種の目に変装したからといって格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。福音以外のものはですね、全部イエス様の信仰です。そして全道以外の働きをですね、妨害するものは、たとえ自分の母マリアであっても、母ではないというふうにですね、このように主張なさいました。いつも私たちは、サタンは義の光の自治会に紛争しているようなこともたまにはあるんだということを気をつけなければならないと思います。そしてイエス様はこのような妄想の中で、本当の家族というのは誰であるか、どういうようなものであるかを教えていらっしゃいます。マリアたちは、マリア、その兄弟たちはイエス様を気遣いました。そして、イエス様の兄弟もですね、なかなか、少女マリアから生まれた自分のお兄さんである、自分たちのお兄さんであるイエスが、ミシアであることは、ミシアであるかもしれないけども、ミシアであることは自分たちは判断できないな、ちょっとわからないなという、結果的に、兄弟たちもみんな不信仰だと。ヨハネの7章の5節、多分用意されてないと思うんですけども、ヨハネの7章の5節を読みしますと、カリフォルの祭りというのがあったんです。ヨハネの 7章の5節を読みします。要はあなた方を憎むことはできません、しかし私を憎んでいます。私が世についてそこの行いを悪いことを明かしするからです。あなた方は祭りに登って行きなさい。私はこの祭りには行きません。私の時はまだ満ちていないからです。というのはですね、イエス様の弟子は、解放の祭りが起こる時に、ユダヤの成人男性はみんな祭りに行かなければなりませんでした。で、イエス様の弟子たちは、イエス様を解放の祭りに登録してそこに行くことによって、ユダヤの人たちに判断を任せよう。イエスがメシアであるか、ただの僧であるか、自分たちは判断できないから、判断を群衆に任せよう、ユダヤの群衆に任せようというふうにして、イエス様もそこにカリフォルニアに行くようにしたんですね。でも、イエス様はですね、おっしゃったように、私は憎まれている、そして時が来ていないので、私はそこには登っていきません。そのようなことをですね、疑問視するような兄弟たちの思惑に私は乗っからないぞということを言っているんですね。でそれから、それと同じように去年の15章の13節を読みますが、これも15章の13節には、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんとありますように、 兄弟であればイエス様を弁護すべき立場でありながらイエス様をなかなか兄弟たちもメシアとしてはなかなか信じきることができなかったみたいであります。マリアもですね、あの処女で、イエスを産んだんですけども、時々ブラブラして、なかなか信じることができなかったんですね。ですからイエス様の周りにはですね、あのイエス様を愛する家族がいます。そしてパリサイ人たち、敵対するパリサイ人がいます。そしてパリサイ人たちが流れた噂を信じる不信仰の人がいます。そしてさら、にですね、あのイエス様を、気遣っている人たちも、ひょっとしたらメシアかもしれないという人たちが周りにそしてですね、その複雑なその環境の中でイエス様がいらっしゃって、そしてイエス様は、私の家族というものは、私の家族というものは、私を弁護しメシアとして信じるのなら私の家族なんだと、このようにおっしゃったんですね。ですから私たちもイエス様がこの地上に来た働きを妨害するものは神の家族でないということです。福音以外のものを受け入れて信じ従う者の世の中に調子を合わす者というのは、イエス様の家族の中に私たちは入ることはできないということをですね、私たちはまず第一番目に知らなければならないんですね。そして、第二番目はですね、今日の御言葉の中に、御心を行う者のみが、神の家族であるとご覧におっしゃいました。神の家族は神を愛する者、イエスを愛する者でなければならない。どんな時にもイエス様を第一とする、そういう信仰を持たなければならないと言いました。そして第2番目は、御心を行う者が、私の家族だとこのように言いました。ですから逆に言えば、私たちクリスチャンは神の家族になるためには、神様の御心を知り、御心に従うものでなければならないということになります。まず御心、神の御心をなすものというのは、第一番目に神様がイエス・キリストを通して表してくださった神の言葉を信じるものでなければならない。神の言葉を信じて従うものだけではならないということですね。そして第2番目に、神の御心を実践している人というのは、神の御言葉を聞いてそれを実践、それを実行する人でなければなりません。マタイの福音書の21章の31節にこういう例えをイエス様が言います。マタイの21章の31節に、2人の、28節からお読みしますね。ところで、あなた方、その前に28節。ところで、あなた方はどう思いますか。ある人に2人の息子がいた。その人が兄のところに行って、今日ブドウ園に行って働いていくぞと言った。兄は答えていきます、お父さんと言ったら行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言った。後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらかが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方についてはすでにはすでにルールの私の方が、あなた方より先に神の国に入っているのです。つまり神の家族になり、神様の祝福を受けるためには行いが必ず必要だと。信じる、聖書の御言葉を信じるだけでなく、信じる人と同時に実践が伴っていけない、いかなかったらダメだと2番目は言っているんですね。確かにヤコブの福音書の2章の17節からも、アブラハムの信仰になぞらえてこのように言っていますね。 ヤコブの2章の17節から、それと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もいるでし、いるのもあるでしょう。あなたは信仰を持っていれば私は行いを持っています。行わない信仰を、あなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげますという御言葉があります。ですから、御言葉に従うし、御言葉を受け入れて信じるだけではなく、実践が絶対必要で、実践をする、信仰者が神の家族になることができる。で、もう一つ第3番目の言葉があります。今度はですね、救われるのは何で救われるかというのは聖書に書いてありますね。イエスの言葉を信じて行いによらず信仰によって私たちは救われています。それは間違いです、ね、ところが聖書が行いのない信仰はダメだと実践を私たちに教えています。ですから最後はですね、信じていても行いが実践をしていたとしても、実践ができていたとしても御心を行っていない者が神の国に入ることはできないんですね。それがマタイの7章の後半にちょっと書いてあります。7章の27節公開です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その意味は大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって異形の死、あなたの皆によって取り上げやし、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありません。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない不幸だったものをどうも私から離れています。そしてここにですね、神の御心をなす者だけが神の国に入れるとこれ言っています。聖書の御言葉を示している。で、聖書の御言葉を実践している。ここに出てくる人たちはですね、聖書の御言葉を信じて、聖書の御言葉を実践して悪霊を癒しているんです。病人を癒しているんです。たくさんの人を癒しているんです。もう実践に関してはですね、もう右に並ぶことができないほどに立派な、まあ、実践者、クリスチャンであろうと思うんですね。ところが神の国に入れない、神の国に入れない、神の御心をなすということをしてなすものでなければ神の国に入れないと言っているんですね。それではこのマタイの7章の後半のこの今日の この御言葉を見たときにですね、神の御言葉を信じている、実践もできていること、神の国に入る、神の御心を行う者だけが神の国に入るとなったら誰が入る、神の御心ってどこにどういう意味あるんだというふうに私たちは迷ってしまうんですね。ところがマタイの7章の中に書いてある神の御心、そして今の御心の中にあります神の御心というのは定冠詞がついています。それはなぜ、それはですね、あの神の御心を知る者が神の国に入れるんだ。聖書の御言葉を信じて実践をしている、さらにその上に神の御心を実践している人たちが、あの御心を実践して、それをしている人たちが神の国に入れるんだと聖書は、今日の御言葉にそういうふうに教えているんですね。で、このあの御心、神の御心というのは何であるかということなんですね。つまり、神が、ヨハネの福音書の、6章の38節を見てください。ヨハネの福音書の6章の38節、お話します。 私が天から下ってきたのは自分の心を行うためでなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心を私に与えてくださったすべてのものを、私が一人と一人も失うことなく、一人一人を終わりの日に蘇らせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日に蘇らせます。この40節に書いてある私の父の御心、神様の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことですと書いてあるんですね。で、その前に見ると一人一人がイエス様が幼子に言いました。この幼子のように天の御国を求めるものでなければ天の御国に入ることはできないと言いました。で、前の大人たちは、子供が何の役に立つか、子供は信じることができているけども実践もしたことないし、そして人の役にも立てないけども、その子供たちが天の御国に入れて大人たちは入れないとイエス様はおっしゃったんですね。つまりイエス様の言葉を信じて実践もしているけども、神様、私はまだ足りません、神様あなたが選んでくださったことをまだまだ私は実践できていません、もっともっとイエス様の御岳に達するほどのそんな信仰の高峰を目指して私は生きていますというふうにですね、いつも求道、イエス様を求道して、そして天の御国、イエス様を求道して、神様の喜ばれる神の子供になろうとする気持ちをいつもいつも自分の中に持続して持っていている、そのことが神様の御心にかなうことなんですね。ですから、マリアの7章でね、7章の後半出てきたように、ものすごい実践してる人がたくさんいるけど神の国に入るんです。イエス様のことは当然信じているし、イエスを信じて、神様の言葉も信じているけど、信じていて、さらに信じた上にさらにそれを実践をして、そして病気を癒す、人を病気から解放する悪霊を追い出すような実践ができるということは、聖書の御言葉に実覚した立派な信仰者であるけども、神の国に入らない。じゃあ神の御心をなす者が天の御国に入るならば、何ですか、実践以上に何があるんですかといえば、それはどんな時にもイエス様を通して表された神様を、神様に選ばれることを願って、いつも求道している、その心の状況を持っている人が神の御心にかなって選ばれた人として天の御国に入ることができるとイエス様はおっしゃったんですね。ですからイエス様はマリアたちのこの姿を見た時に、ね、信じきることができないということで彼女たちを拒絶されました。そして人々のこの内側にですね、この子たちがやってきた時にも、人がその信仰を非難してそれを退けられました。私たちその時の当時のユダヤの人たちは、クリスチャンはですね、みんな分かりません、私たちもなかなか分かりません、でも神の御心は神様に出会って、そのイエス・キリストを通してもっともっと自分が成長しようとする心の状況が神様の御心であり、そういうような御心を持っている者が神に選ばれて神の御国に招き入れられるということがですね、聖書の中に書いてあるんですね。信じることは、御言葉を信じることも大切だし、御言葉を実践することも大切だけども、それ以上に大切なことは、その上にさらに自分をしっかりイエス様によって求道しているという姿勢を私たちは向かなければならないんですね。ですからガラティアの3章の26節を最後言いますけれども、ガラティアの3章の3章の26節に あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと書いてあります。家族は肉的なつながりで家族ではないし、そして、愛するから愛の関係を持っているからもう完全に家族として、認められるということでもないし、一番はですね、ここに書いてある神様の御心をいつも自分の内側に持っている、そういう信仰をいつも持って、イエス様を通して父なる神様に共同しているその状況を持っているならば、私たちはいつも神の国の神の子供として、天国に迎え入れられるということを父は私たちに教えています。ですからイエス様のおっしゃる聖書を通して語られることはですね、非常に難しいと思うんですね。もう私たちに対しては絶対油断させないぐらいにいつも熱心に神様を思う思いを持っているそのものがイエス様の介護になることができるんです。ですから今日の御言葉のようにマリアに対しても非難したし、マリアの、自分の兄弟たちに対しても躊躇なく非難をして退けて、神の御心をなす者を妨害する者は神の家族ではないんだ、これに私たちに教えているんです。ですから本当に天の御国に入るということは簡単なことであります。いつもいつもイエス・キリストを通して父なる神様を求めている、本当にこれで自分はクリスチャンとして正しいんだろうか、例えば礼拝に出ているから天の御国に行けるというような行いではないですね。礼拝に出れないという状況、出ていない人であったとしても、信じている人が神様を求める気持ちを持っていて神様が選んだならば、その選びによってその人は永遠の命を持って天の御国に入ることができるんです。ですから教会の外に、ね、教会の礼拝に来れないからといって神の国に入れる条件を満たしていないというわけではないんですね。ということをですね、私たちは知らなければならないと思うんですね。とかく私たちは何かができたということで神の子供なんだ、何かが信じて何かをすることができて身が現れた、豊かな身が現れたから私たちは天の御国の入れるんだというふうに私たちは思ってしまうんですけども、神様の御心はそこではないということが聖書を通して私たちに教えられた、語られている内容だと思うんですね。ですから教会の外に、ね、事情があって、いろんな事情があって礼拝に来れない人でも、神様を選んでその人のうちに求道心がいつもあるならば、神様を選んでその人を天の御国に引き連れていってくださるんだ、そういう方々もたくさんいらっしゃるんだということをですね、私たちは理解しなければならない。御三人のすごい純粋な教会にいた時ですね、一番好きな絵はですね、イエス様の再臨を描きました。でその再臨はですね、天からこう映してる再臨絵ですね。イエス様が再臨なさって空中で聖徒たちと出会います。聖徒たちはですね、みんなその地上にいて生きながら上に登っていくこの状況をこの絵画で描いてあるんです。でそれがイエス様が再臨したことを知らずして、礼拝を捧げている人もいているし、その礼拝の中からもう天に引き上げる人もいているし、で運転中、仕事をしている運転手の方がその場でイエス様に引き上げて、その自家用車が事故している状況が出ています。その絵の中に書いてあります。その絵を見てですね、なぜだろうな、礼拝に来てない人がなんで天国に行けるんだろうな、神様はですね、信じているならば必ず礼拝できるような状況の仕事に移って、そうするべきことがですね、教えられているのに、なんでだろうなというふうに考えていました。そして逆に、教会で礼拝しているイエス様が再臨して、もう天に登っていく、何人か登っていくって言っている中の、なおかつのそこで礼拝が捧げられている方もいらっしゃる。イエス様を信じて忠実に信仰生活をして、その信仰の灯火を灯しているにもかかわらず、なんで天国に戻らないんだな、 戻れないという人も、ね、いるんだなということをその彼らは見るときに見て不思議に思っておったんですね。まあ、そういうのが彼らを見るときにですね、これは何かあるの、行いが実践ができているから天国に行けるんじゃない、イエス様を信じるときみんな救われて天国に行けるんじゃない、もういつもですね変わらない信仰心、共同心を持っている者だけが天国に戻れるんだなということをですね、これが神の御心なんだなということをですね、聖書の御言葉は私たちに教えていると、このように思います。ですからいつもですね、私たちは自分の生活を正していかなければなりません。本当にこれでよかったのか、もう隣の人はどんな信仰を持っているかよく分かりませんけども、隣の人は分からないけども、それぞれがもうしっかりイエス様につながって、そして天国に戻れる信仰をですね、自分自身で確認させていかなければならないと思います。もうですね、教会全体で引き上げられるわけではありません。私たち一人一人が吟味されて天国で入るか入らないか、その場所で吟味されて私たちは神様に選ばれて、そして天国に入っていくんです。そのことを覚えてですね、毎日の日々の生活をしっかりですね、信仰に基づいてですね、生活をしていただくようにしたいと思いますね。マタイの福音書最後にお読みしますが、一番最初ですね、イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何かを話そうとして外に立っていた。まあ、これはちょっとね、イエス様はパリサイ人たちが悪い噂を立ててるから、命狙われてるからちょっと危険だから、もうほどほどにしなさいと言いに、彼女たちは来たんです。すると誰かが言った、ご覧になったようにあなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた、私の母とは誰ですか。それから4節でもう一回戻ろうと思って、私の母とは誰ですか、は誰ですかって言われた。そして私の兄弟とは誰ですか、私の姉妹とは誰ですかと言われた。神の御心を知る者の意味は、私の兄弟であり、姉妹なんだと、母なんだと、このようにイエス様は教えました。なんで宣教の働きをしているのに、それを妨害するのかと、イエス様は非常に言っていました。49節、それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われて、皆さんに私の母、私の兄弟たちです。つまり、イエス様のメッセージを熱心に求道している人たちは、神の家族なんです。神に選ばれている人たちが私のもとに来て今熱心に話を聞いているでしょう。マリアたちはそれそうであってもそれを妨害しようとするのだから家族じゃない。私の話を聞いて私の働きを妨害しない神の御心を知る者、彼らが私の母であり私の兄弟たちなんですよと、こんなにおっしゃいました。つまりご自身で天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。ですから神様の御心、それはイエスを通して神様を求道している求道心をいつも持続させて熱心に燃えている、熱心にそれを求めている、教会の中でもいい教会の外でもいいどこでも行ったら神を求めている人は私の本当の兄弟であり姉妹であり、また母なのですと、このようにイエス様はおっしゃったんですね。私たちはこのことをしっかり覚えて、聖書を覚えてですね、天国に入れる選びをですね、しっかり神様から獲得したいと、このように思います。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは私たち一人一人に御心をいつも教えていてくださることを感謝いたします。確かに信じることも必要だし、そして信じて行うことも必要ですが、それ以上にどんなことをおっしゃったとしても神様の御心にかなうようにあなたを求めて求道する心を失わない、そのような熱心なクリスチャンお一人お一人としてくださるようにお願いいたします。時が来ますと、父なる神様が私たちを選んでくださいますが、どうぞその選びに漏れないような信仰を私たちに与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって 祝福してお祈りいたします。アメン。